三崎さん、今日は庭木や雑草が多い物件について注意点をお話ししていきましょう。まず結論から言うと、そういう物件は見た目の安さで飛びつくと、後で想定外の費用がかかるケースが多いんです。
なるほど。庭木や雑草が多いと、どうしても物件価格が安く見えがちですよね。でも実際にはそんなに単純じゃないんでしょうか？
まさにそこがポイントなんです。庭木が多いと、まず剪定や伐採の費用がかかります。特に大きくなった木は専門業者に頼むしかなく、1本あたり数万円かかることも珍しくありません。雑草も放置すると地下茎が広がって手がつけられなくなることがあるんですよ。
1本数万円もするんですか？それはちょっと怖いですね。じゃあそういう物件って実際にはどれくらいの維持費がかかるんでしょうか？
物件の規模や木の種類にもよりますが、年に一度プロに庭の手入れを頼むだけで数万円から十数万円は見ておいた方がいいでしょう。自分でやるとしても時間と労力が相当かかります。お子さんが小さいご家庭だとなかなか手が回らないことも多いですしね。
確かに、うちも子供が2人いるので週末はバタバタしています。庭の手入れにそこまで時間やお金をかけられるかちょっと不安になります。
そこなんですよね。だから物件を見た時に庭の広さだけでなく、どんな種類の木がどれくらいあるのか具体的にイメージすることが大切です。素人目にはただの木でも成長が早かったり根が広がりやすかったりする種類もあるんですよ。
成長が早かったり根が広がりやすかったりする木ですか？そういうのはどうやって見分けたらいいんでしょうか？
これは経験も必要ですが、一般的には葉っぱが細かく密集しているものや生命力が強いと言われる種類は手入れが大変な傾向があります。あとは物件の周りを歩いてみて近所の庭もチェックしてみると、どんな手入れをしているか参考になるかもしれません。
なるほど、周りの家も参考になるんですね。でももし業者に頼むとなると、やっぱり費用がかさむとなると、庭が広い物件って初心者にはちょっとハードルが高いんでしょうか？
そうですね、庭の手入れのコストと手間を考えると、初心者のうちは庭は小さめか手のかからない手入れしやすい庭の物件を選んだ方が無難かもしれません。もちろん庭付きの物件に住みたいという希望があれば、ある程度の覚悟は必要になってきます。
覚悟ですか？安さだけで選ぶのは危険だということですね。
安さには必ず理由があります。庭木や雑草が多い物件はその理由が購入後の維持費や手間になることが多いんです。だから物件価格だけでなく、将来的なランニングコストも見据えて判断することが失敗しないための現実的な見方だと思います。
将来的なコストまで考えるんですね。勉強になります。
はい、物件の情報って表面的な数字だけではわからないことがたくさんあるんです。もし毎日の物件情報や DIY イベントの案内などをまずは気軽に見てみたいということであれば、無料のメールマガジンがありますよ。午後12時以降に届くので、休憩時間などにチェックしやすいかと思います。
無料のメールマガジンですか？物件情報を受け取れるのは嬉しいです。DIY イベントの案内もあるんですね。物件情報とDIY イベントなどの案内をお届けしています。まずはそういう入り口から物件の見る目を養っていくのもいいかもしれませんね。